さて、行ってまいりました。台湾に。台湾ね、台湾ですよ。まあ、遅めの夏休みというかですね、早めのお正月というかですね。8月の末から、8月30やったかな、から9月の2日まで、ね、台湾に、奥さん高校の一環としてですね、行ってたんですけども、まあ、なんか僕ね、なんやかんや海外久しぶりで、なんか講演業に勤しみすぎてですね、なかなかまとまった休みは取ることもせず、まあ、久々にちょっと、まあ、近場ですけどね、海外に行ってきたんですが、やっぱり海外に行くとですね、いろいろ思うことがあるわけなんですよ。
一円和彦の日本の入り輪。
こんにちは、円一こと、改め 1P こと一円和彦です。まだ全然あかん。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。ということで、いやー、台湾ですよ。なんで台湾にしたかというとですね、まあ、前日東京出張で、で、まあ、日帰りで札幌に帰りましてね、でまたなんか羽田とか成田行くのめんどくさいじゃないですか。なので新千歳空港から直行便出てんのどこやねんというそれだけの理由で、でね、台湾とあと上海やったかな、北京やったかな、あと香港、このね、なんかアジア3都市ぐらいしか直行便なかったんですよね。で、まあ僕香港好きじゃないですか、好きじゃないですかって分かんないですね。まあ今までもう20回以上はね行ってるんですけど、香港行きたかったんですけどね、あれなんですよ、僕普段アナ派なんで、でスターアライアンスというグループで、そのグループの飛行機じゃないとマイルがたまらんと。どこやねんって調べたら、アナとあと台湾のエバー航空っていうのがあるんですよね、これのコードシェア便が千歳台北出てましたんでね、ここしかないと。そんな理由で台湾に行ったわけなんですけどね。でもあれですね、この飛行機ね、多分台湾から北海道に遊びに来る人向けのねフライトスケジュールなんですよ。千歳発がね、確かね3時か4時なんですよね、夕方で、台北のまあ桃園空港っていう遠い方のね空港に、夜のね7時半ぐらいに着くんですよ。だから4時か、夕方4時に出て向こうの時間の夜の7時半に着きますと。で帰りすごいっすよ、朝10時ですからね、飛行機ね。で新千歳に昼過ぎに着くみたいなね、もうなんか完全に日本負けたなみたいな感じですけどね。っていうね台湾なんですけど、まあそんな選び方したんでね、あれですよ、旅行気分っていうかね、なんかほら海外旅行っていうと前もって準備してね、なんか電源はどうしようとかね、これも持って行った方がいいかなみたいなね、なんかそういうイメージあるんですけど、僕台湾に出かける当日の朝ね、あれですよ、銀歯が取れたから歯医者さん行ってました。で帰りにね、リュックサック買いましてね、でそれに T シャツとパンツと靴下だけ入れて出発みたいなね。そんなライトな台湾3泊4日でございましたけども、まあまあやっぱりね、どこ行っても思うんですけど、やっぱアジアパワーあるねみたいなね、人の活気があるねと。でまあこう刺激を受けながらね、で台湾というと屋台が有名ですからね、屋台を毎日ブラブラブラブラしたりね、あとはまあ九分っていうね、有名ななんか千と千尋の神隠しの、あれが何したっていうモデルになったのではなかろうかというね、 まあちょっとノスタルジックな観光地に出かけたりとか、まあブラッと出かけた割には大満喫して帰ってきたんですけども、でまあ屋台とか観光地とか行くとですね、おーって気づくことがね、まあ、人とねこう接してねあったんですよね。で今日はここをちょっとね掘り下げちゃいマックスみたいな感じなんだそれ考えております。
一円和彦の日本の入りは、
でですね、今回はあれなんですよ、自分に課した課題がありましてね、何かっていうとね、脱タクシーですね。もう横着をすることを覚えた大人ですからねなんや言うたらタクシー乗ってあそこ行こうここ行こうみたいなね、これをせずにバスと地下鉄で行くぜどこでもみたいなね、今回そんな旅だったんですけどね、さっき出てきた9分っていう、9は数字の9に、分は人弁に何分の分ですけどね、ミニッツですね。まあそんなことはどうでもいいんですけどまあ人気のある観光スポットでございまして、でね、台北市内からはバスに乗ってだいたいね1時間半とかぐらいかかるんですよ。でバスっつってもその観光バスじゃなくてなんか路線バスみたいなバスですけどね。でね、まあ9分に行こうと、で今までの僕やったらもうホテルの玄関に泊まってるタクシーに乗って9分行っとくれよと言って行くんでしょうけど、で帰りもなんかタクシー探すのめんどくさいから、おっちゃんそこで待っといてくれと多分ねそんなことやるんですけどね、今回は違うと。でもうバスに乗っていこうということでね、でバス停を調べて、でそこまでこう地下鉄に乗って行ったわけですよ。でね、まあ地下鉄の駅からこう階段エスカレーターをビューッと地上に上がってくると、もうすでにですね、9分行くならタクシーの方がいいぜっていうこう呼び込みというか、何でしょうね、キャッチのおじさんたちがいっぱいいるわけですよ。で9分はタクシーの方がいいよと、4人で行ったら1人200台湾ドルだから安いぜみたいなね、でこともなんか10人ぐらいわらわらわらっと来て言うわけですよね。でまあ純日本人の私はやっぱこうキャッチセールスとかっていうのには悪い感情を持ってるわけですね。なんか声かけてくるやつは悪いやつだと、連れて行かれてビール1本飲んだら20万取られるみたいなね、なんかそういう感情を持ってますんでね、うわやばい来たみたいなねこう感情になるわけですよ。でもうあーノーノーノーノーノーって言ってね、まあまあスススッと言ったら、その人たちはまああんまついてこないわけです。なんやあいつら根性ないなと思いながらねでバス停の方まで行くとね、またあちこち立ってるわけですよ、タクシー安いぞお兄さんたちが。でまたこう果敢なチャレンジャーが近づいてきましてね、9分だろと、あらもうタクシーの方が安いぜと、で熱心にこうなんかフリップゲーみたいな、なんかねスケッチブックみたいなんでね、ここバスで行くとこうなります、でタクシーで行くとこうなります、1枚ずつめくってですね、こうフリップ営業してくるわけですよでほんほんほんほんって聞いててね、でいやーでもちょっと今回はバスで行くよと、もう流暢なねこっちも日本語でバスで行くよっつってほんならこのお兄さんなかなかね打たれ強いお兄さんでね、いやちょっと待ってと、今のはバスはこの時間この辺りが混んでるからちょっと遅いかもやからんぞと、だからやっぱタクシーだよっつってね、フリップをまた一から戻してね、フリップ営業こうタクシーのねでもうしつこいなっつってね、またこれ日本人の私はだんだんイラッとしてくるわけですよ。もういらんちってんねみたいなね。でいやいやもういっすいっすいっすいっすみたいなこう流暢な日本語でお断りしまして、そしたらねこのフリップ営業のタクシーのお兄さんがねにっこり微笑んでですね、オッケー、じゃあ気をつけて行ってきな的なことを言うわけですよ、楽しんでなみたいなね、ってニコッとされた時僕はですね、 俺ってなんてちっぽけな人間なんだと。なんやねんと。こんないい人に対して俺はなんであんな態度を取ってしまったんだみたいなね。ちょっとこう、しょんぼりしちゃったわけですよ。で、兄ちゃんごめんと思いながらですね。で、まあ、バス停のとこでベンチがあったんで、そこで座ってましたらね、まあ、自分の視界にさっきのフリップタクシー営業お兄さんが入ってるわけですよ。でね、遠くからバスが来たらね、そのフリップタクシー営業お兄さんが、あのバス、あのバスと。で、台湾のスイカみたいなね、悠々カードっていうのがあるんですけどね、あのカード使えるからっつって前でピッてやって、そこは前から乗るんだぜと、じゃあ行ってらっしゃいみたいなことをね言ってくれるわけですよ。僕はねそこで2滴だけ泣きましたね、ほんとね。でね、これね、やっぱ日本じゃ考えられんなと思ってね。で、まあこれ、メールマガにもちょっと書いたりしましたけど、これ日本やったらどうなるかっていうとね、バスで行こうとしてる人に、ちょっとタクシーどうよと。いや、結構ですって言われたら、みたいなね。で、バスが来てて、まあ観光客なんで、まあバスどれに乗るかよく分かってないと、おろろおろろとしてたら、ふん、ざまあ見ろと。だからタクシーにしろっつっただろみたいなね。そんな対応を取る人が結構多いんじゃないかなと、僕含めですね。だからね、ちょっとね、なんか反省をしたというかですね、人間ってこうだよねみたいなね。だから僕なんかコンサルタントで、そのまあ、一円さんにお願いするとどうなりますかって聞かれてですね、でこうでこうでこうですと、あ、ちなみにおいくらですかと、金額こうですと、で、あーって悩んでる人に対してね、まあそのビジネスは投資なわけですから、やっぱここで投資をしなければなんつって、いやでもちょっと高いので今回見送りますと。で、顔ではね、わかりましたってニコしてますよ。でもね、 100% 内心その人によし、じゃあ頑張るよって言ってあげれるかというとですね、微妙なんですよね。ね、もう悪い縁一がいましてですね、その人がなんかこう、値段で選んでね、違うコンサルタントのとことか行ったらね、なんで結局この野郎みたいなね。で、なんかつまずいちゃったりしたのを見て、いや、頑張れって心から応援できるかというと、微妙だなと。だから言っただろうみたいなね。なんかそんな感情になる自分が、もうマンモスハズカピーわけですよ、これ。もうね、本当こういうね、反省の旅でした、今回はね。
一円和彦の日本の生え際。
で、なんかね、やっぱこう商売の原点を見たようなね、そんな気がするわけですよね。まあ要は自分の持っている商品があります。で、これを案内します。いりますか、いらないですかとね。まあイエスのノーどっちかをもらう。で、イエスだったらありがとうございます。ノーだったらじゃあまたねと。そこにこう、感情が入る余地はなくてですね。これがあります。いりますか？あ、そうですか。じゃあまた。みたいなね。あとはもうさよなら。みたいな感じで、にっこり笑ってさよなら。みたいなね。まあ、これがね、僕は商売の原点かなと、改めて思ったわけですよね。で、まあさっきね、意地悪な一円勝彦の話しましたけど、これってね、例えば何かというと、お客さんのハートをつかむために、なんか例えば、毎月じゃなくてもいいですけど、手書きのお手紙を書きましょう、みたいなね。まあそんなノウハウやテクニックがあったりするわけですよ。で、これをちゃんとお客さんのことを思って、手紙とか出してればね、ノーと言われても、ああ、そうですかって言えるんですけど、この手紙を書いてるときに、 これを書き続ければあいつは買うはずだと、買わざるを得ない状況になるはずだって思って手紙を出してノーって言われると、こんなにやってやったのになんでお前はノーって言うんだみたいなね、そんなおかしな感情が生まれてくるわけですよ。これがね、今の日本のっていう、ね、なんか対極感語ってますけど多い気がするんですよ。ここまでしてやったのになんでノーって言うんだこの恩知らずみたいなね、この感情が多分ノーって言われた時のあのイラッとする感じの原点かなと。やっぱね、海外にはそれなかったですね。これ食うかと、いらないですと、じゃあこれ食うかと、いらないです、頑張れよみたいなね、頑張れよとは言ってないですけどじゃあまたなみたいなね。まあこれが商売であって、これを食わせるためにまずなんか試食をいっぱい出して、でこれ食ってみろ食ってみろ食ってみろっつってね、で断れない状況、偏方性のルールがどうのこうのなんてやって、最後にこれ買うかと、いりませんって言われたら、試食だけしやがってこの野郎みたいなね感情になっちゃうわけですよ。なのでその変なね感情をね、生む原因というのは何かというと、なんかこうやれば相手は心理的に買わざるを得ない状況になるだろうとか、ここまで恩を着せてやれば相手は買ってくれるだろうとか、このねなんかいやらしい感覚まあ別にその嫌いではないですけど、まずは与えましょうみたいなね、よく言われますけど、私はねあんまり好きじゃないですよ。与えて与えて与えると最後は自分に返ってくると、この考えでいくと、最後自分に返ってこなかった時に、与えたのになんだこの野郎っていう感情になるのでね、僕はこれはちょっとね、商売の原理原則からちょっと離れた、なんか小手先の、そしてなんかダークサイドを生んでしまうそんななんかビジネスのやり方なんじゃないかななんていうのをね、こう台湾の3泊4日でね改めて感じましたんで、だからもう僕もメルマガやめようかなと思ってですねこんなにメルマガ一生懸命書いてるのになんで買わへんねんキーみたいなねそんな、まあそんなことないですけどもなので心理的にこう追い詰めていくというかですね、与えて与えて与えて偏方性で買ってもらうみたいな、そんなやり方っていうのはまああんまりやらないでおこうかなと僕はね今回思った次第でございます。
一円勝彦の日本の生え際
てな、まあまあまあね、珍道中ってほどの珍道中はなかったですけどね、もう昼間から飲んでは食って食っては飲んでみたいなね、すっかりなんかあのしんどくなって帰ってきて、最終日にねマッサージ、足裏マッサージあるじゃないですか、で反射区って言ったらここがどこの部位でみたいなね、でいててててっていうとこが一箇所あって、ここなんすかって言ったらね、小腸だって言われましたね食べ過ぎダメですと、ご飯食べるの早いはダメですって言って怒られましてね、すんませんっつって帰ってきましたけどもまあとにもかくにもやっぱね、あの定期的に近場でもいいんでね、海外に行くとまあいろんな発見とか新しい気づきとかね、まあ日本にいてはなかなか気づかないようなことをたくさん気づけるんで、まあちょっと今後は定期的にプラッとどっかにねリュックサック1個で出かけてみようかななんて、まあそんな感じで思った台湾道中でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。